こんにちは、柳瀬武彦です。小川のネーム13回となりまして、今日は5月の15日月曜日収録しております。この週末ですね、僕秩父に行ってまして、初めて秩父に電車で行ったんですけど、より乗り換えでですね、よりから秩父って意外と遠いんですね。駅で言うとお花畑っていう駅なんですけど、それが45分ぐらいかかって、なんかもうちょっと近いのかななんて思いながら、でもいい風景でこう山を登っていったんですけど、秩父で土日にラブシュープリームってジャズフェスティバルっていうんですかね、音楽フェスがあってですね、それでちょっと見たいアーティストが2組いて、これ Spotify とかでもし聞いてる方は聞いていただければと思うんですけど、ドミ&JD ベックっていう、アーティストと、あとジョージ・クリントンっていう結構大御所、もう81歳のですね、なんかファンクとかの人なんですけど、が秩父に来るで、なんか割とすごい人は近所に来るんだなみたいな感じで、見に行って、すごくいいライブでした。雨だったんですけど、秩父ミューズパークっていうとこ結構良くてですね、東京からもね、ラビューとかでファーって来れるので、秩父フェスの場所として一個はいいんだなっていうような感じもしておりましたし、なんか小川でもそんな音楽フェスとかね、オーガニックフェスありますけど、なんかできたら海外の、ね、ミュージシャン来るようなフェスあったらいいっすよね、と思った次第でございます。でですね、今回のゲストは実はミュージシャンもやられている方なんですけれども、もしかしたらご飯を食べたことあるかもしれませんが、ご紹介したいと思います。今回のゲストはですね、まずピンポン飯店の裏方であり、植木屋、そしてミュージシャンをされている長尾春武さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。長尾さんは、僕はピンポン飯店で初めてお会いしたのかな、ちょっと一番最初どういう出会いだったか忘れてしまいましたが、ピープルにも来ていただいたりとかですね、奥様にもよくお会いしたり、あと今保育園もね、実は一緒なので、たまに朝ご挨拶させてもらったりしてるわけなんですけど、こうやってじっくり話すの初めてなので、すごく楽しみにしておりました。
多分、
はい、
一番初めは、
はい、
僕がこっち小川に引っ越す前に、
はい、
子育て決まってたんだけど、うん、小川町のこともうちょっと知りたい、東京にいた時に、八田さんが企画した空き店舗、なんとかツアー、
あ、はい、
その時に
いらっしゃったんですか。ここに
そういうツアー来ましたよね。あれ、強い女でカレーを食べるみたいな、
はい、
昼午前中
空
き店舗を見て、
はいはい、
強い女でカレーを食べて、
うん、
その時にこういう店が最近できたって言って、ピープに来た。
いや、そうかもしれないです。
そう、
結構団体でです
ね、
10人とか、
僕はその時認識したんじゃないかなって
。そっかそっか、
だったと思います。
ありました、そんな会、
はい、
多分結構大勢だったん で、
ね、
なんかじっくり話すとかじゃなかったとは思うんですけど、そうですね。あと平山さんがやってるオンラインイベントで、
あ、そうそう、
大地の再生とか、星田さん、じゃあ高田さん、途中環境、
はいはい、
ここに本もありますけど、
はい、
どっかに、それでオンラインでちょっとお話しした記憶もあります。
はい、
はい、ですね。はい、ということで、じっくり今日はお話聞いていきたいと思うんですよ。簡単に自己紹介いただいてもいいですか。
はい、長尾春武っていう名前なんですけど、ミュージシャンを長く、バンドを20年以上やってまして、それが赤い疑惑というバンドなんですけど、のリーダーで、ステージネームがアクセル長尾っていう名前をつけて、小川町に来るまでは結構アクセル長尾っていう AK アクセル長尾みたいな、 知り合いにもアクセルさんって呼ばれるみたい
な。そうなんですね。
まあ、自分アクセルさんって言われると逆にちょっとこう構えてしまうみたいなとこあるけど、そうアクセル長尾って名乗ってました。で、春武っていう名前の方が玄武って書くんですよね。
玄武版とか、ね、名前ですよね。
中国の獅子の玄武から取ってて、うん、春武っていうのから、ちっちゃい頃からのあだ名では玄ちゃんっていうのがあって、うん、それで、今も玄ちゃんで呼んでもらったり、
うん、
呼んでくれてる人は結構いるかなっていう感じで、
はい、僕は今日なんてお呼びすれば、
はい、どうしましょうか。
じゃあいろいろ混ぜていこうと思いますね。はい、
で自己紹介ですよね、
はい、
昭和53年生まれで今40、今年5になります、うん、でもともと小川町に来る前に住んでいたのが田無というところで、
うん、
今自治体名としては西東京市というふうになってるんですけど、もともとは田無市っていう市があって、
うん、
そこで、ほとんど生まれは、荻窪の病院で生まれて、幼少期、武蔵小金井のあたりにいて。
あ、そうなんですか。
はい、
で今実家武蔵小金井。
あ、そうなんですか。
はい、
前原町。
前原町です。
ウエスト小金井っていうマンションがあるんですよ。
ちょっとそこまで分かんないけど、
ね、で多摩レーンでしたっけ。多摩レーン、
あ、はい、ありますね。
墓地の裏に建ってた、
うん、
まあ、マンションとかハイツみたいなとこで、結構その怖かったんですよね、ちっちゃい頃だったから。裏が墓地で、
はいはい、でもいいとこですよね、そこ、うん、公園も広いし。あ、
そうですね、うん、で、まあそこで幼稚園の時に田無に移ってきました、
うん、
で、それから、大人になるまでずっと田無で育って、でですね、まあ高校、小学校の時に、うん、まあ、音楽にいろいろ衝撃を受けたりして、うん、で中学、一番初めは小学校6年の時だったと思うんですけど、うん、タマですね。
おお、
さよなら人類の、
はいはい、
分かりますか。
分かります、はい、
あれにもうガツンとやられて、
うん、
でその後に中学に入った1年の時に友達に誘われてジュンスカイウォーカーズのライブに、うん、武道館に行ったんですけど、
お
それがまたガツンとやられて、うん、その時にステージに立ってるジュンスカイ、すっげー2階席の遠くだからすごいちっちゃかったけど、
うん、
その姿を見てもうこれだって、将来バンドマンになりたいっていうのがその時に芽生えて、もう周りにも言いまくってたんですよ、俺はみたいな。
なるぞ、
そういうなんか、まあ、割と自分からこうアピールするタイプだったんだけど、
うん、
でそのまあ、余談なんですけど、ジュンスカっていうのはひばりが丘なんですよ、
う
ん、
実は。あ、そうなんですね、
はい、まあ、それはまあいいか、それ置いといて。
近いですね、うん、結構。
で中学校の頃は日本のロックバンドとか、うん、ユニコーンとかジュンスカとか、
うん、
まあ、ブルーハーツとかそういうの聞いてて、う
ん、その時は何年ですか、うん、1990年代
かな、
90年代初頭ぐらいで、90年とか92年とか、
うん、その同じ世代またはちょっと上世代でバンドやってる人って、
うん、
大体ハードロックか、
うん、
ボーイとか X とか、
はいはい、
そっちに行きがちだったんですよ、うん、で自分はそんなそういうのちょっと俺苦手だなみたいなのがあって、うん、高校にまあ入った時に、うん、メロコアが出てくるんですよ、
はいはい、メロコア、
オフスプリングって有名なんじゃないですか。
大好きでした、
はい、オフスプリングの、うん、まあ、ちょうどこうメジャーになったばかりぐらいの時だったのかな、うん、ミュージックビデオをテレビで見てまたわーってなって、
うん、
でその辺から、まあ、グランジとかもその頃なんですけど、
うん、
ちょっとこうパンクとかにかなりこう興味を持ち始めて、
うん、
で高校1年の時に、その赤いギャルって今も続けてるバンドのベーシストであるまっちゃんが、
うん、
なんか あのライブハウスに、ね、誘って、うん、行こうよと、うん、友達 の, あのいとこがバンドをやってるからっつって、
うん、
でそのライブが、新宿のアンチノックってとこで、
うん、
ちょっとハードコアも、うん、ハードコアパンクも混ざったようなパンクのライブだった、う
ん、はい、
で その友達 の, あの親戚っていうのがフルーティーってバンドだったんですよ。知ってます？
知らないっす、
ね、フルーティーってバンドがいて、
フルーティーいいっすね。なんか
そのバンドが、うん、まあ、結構人気であったんですけど、インディーで、
うん、
後に Your Song is Good っていうバンドになる、
はい、
ご存知ですよね。
もちろん、
はい、
はい、
で、あの、そうなん、そう、あのリーダーの斉藤潤さんが、うん、とその前にやってたのがフルーティーです、スカコアのバンドで、
はい、
でパンクのそのライブハウス、それまではだからそのロックバンドのコンサートとか行ったことがあったんだけど、
うん、
パンクのライブハウスに行ったら、制服で行ったんですけど、高校の、
うん、
あのやっぱそのパンクスの人たちとかが、まあ、そのモッシュとかダイブとかやってるわけですよ、うん、衝撃的すぎて、ね、ちょっと怖いというか、うん、そういうドキドキの中でもものすごい感動しちゃって、
うん、
で俺とまっちゃんで、いやもうこれはバンドやるしかないよ
って
なって、
それが高校1年、
それ高1ですね。で彼も素人で、
うん、
僕はあの父がギタリストなんですよ、実は。
へえ。
ギタリストって言っても、仕事は公務員で先生やってて、
うん、
ずっと、まあ、クラシックギターをやったり、うん、あと、メキシコのマリアッチ、
マリアッチ、
ああいうボレロとか、まあ、ああいうなんか、ね、トリオロスパンチョスっていうあのグループがいるんですけど、
はい、
まあ、それに憧れてたみたいで、
僕はすいませんね、挟むようであれですけど、大学卒業旅行メキシコ行ったんですよ。メキシコシティからロサンゼルスまでバスで1ヶ月ぐらい旅してたんですけど、ガリバルディ広場っていうメキシコシティに広場があって、毎週木曜か金曜にそのマリアッチってあのですね、結婚式とかでこう8人ぐらいのこう新郎新婦囲んで演奏するみたいな、結構華やかな、うん、あのベースとか、まあ、まず声がみんなすごい声量があるのと、あの何でしたっけ、
バイオリンとか、
うん、まあ、とにかくそのライブというか、うん、練習してるのを勝手に聞くみたいな感じなんですけど、本当、
うん、
感動して、うん、マリアッチ、僕たまに今でも聞きますよ、マリアッチ、
ね、
はい、本当にいいですよね、
うん、
すいません、
私がそういうのをやってたので、
すごいですね、珍しいですね。
うん、でもなんかね、あのラテンブームっていうのがやっぱりあったみたいで、ーコーヒールンバとかもその流れかもしれないんだけど、あの流行ったそうですね。だから父は初めはクラシックギターやってたんだけど、途中からそのロックに憧れるじゃないけど、なんかちょっと逸脱したんですよ、でメキシコのマリアッチみたいなのやり始めて、なんか家でギター弾いてただけの人が、なんか俺が中学生ぐらいの頃からすげえ歌い始める結構ソウルフルな
感じで、はい、はい、太い声で、
うん、うるせえぐらいの歌い始めたっていうのがあって、で家にクラシックギターがあって、まあ、その頃は父のやってる音楽の良さとか全然わかんなかったですけど、
うん、
それでまあギター触れたっていうのもあって、高校エレキは高校になってから買ったんだけど、それまでちょっと、
うん、
クラシックギターを軽く触ってた。
そうなん
です。まっちゃんと一緒にバンドやるときはやっぱその、
うん、
あのパンクとかローファイとか、
うん、
楽器がうまくちゃダメだみた
いな、はいはい、
未だに思ってますけど、
はい、
それで、まあ、そういうのもあって、まあ、とあのパンクにのめり込んでいったんですよね、
うん、
で僕付属 の, あの大学付属の高校に行ってたのに、
うん、
もう大学なんか行かないでバンドやりたいなっていう感じになってたんだけど、うん、親に、まあ、そういう話したらもう猛反対されて、
うん、
なんなら泣かれてぐらいな、なんてこと言い出すんだみたいな母ちゃんに。
お父さんはどうだったんですか？
親父はね、どうでもいいと思ってたと思うんだけど母ちゃんのそういうのに多分合わせてたんじゃない
か
な、うん、
はいはい、
お前もなんかちゃんと考えるよみたいな感じで、
うんうん、
で僕はあの大学もうめんどくさいから、じゃあ行くよ行くよみたいな感じで、
うん、
大学行ったらいろんな出会いがあるんじゃないかとか、
うん、
そういう方向で開き直って大学に行って、
うん、はい、
そしたらその 今、バンドでドラムを叩いてる楠澤って男と出会って、うん、そのまっちゃんと楠澤っていうのと3人で、
うん
バンドを結成して、
うんうん、
で卒業してから僕はなんかねフリーターになってバンドをやるっていうのに謎の憧れがあと貧乏生活をすると
か、ね、はい憧れがあったっすね
憧れがありました、
そう
でそっからまあフリーターとしてだからねあの就職活動をするっていうなんか大学3年ぐらいから、
うん、
みんなちょっと動きが
まあまあお決まりのねそうそ
うするじゃないですか、はい、もうあの流れがすごい嫌で、
うん、
いかに抗うかみたいな、
うん、
俺はでそれで卒業してすぐにあの東南アジアに2ヶ月ぐらい旅行に行
ったんですよ、
その
在学ちなみに大学でもう赤い疑惑って名前でやってたんですか？
その頃はまだ、
まだ違う、
うん、その前にねガッツポーズっていうバンドを4人でやってたんですね実は。
それは
楠澤くんっていうのが入る前に
高校ですか？
高校からや本当にしょぼいバンドだったのではしょりたいんです
けどいやいや
ガッツポーズってもう名前が間抜けでしょ。
いやいや
それで
いいじゃない
でもハードコアみたいな、
うん、
なんかねそういうしょぼいハードコアをやるみたいな、
うん、
そういうこだわりがあったんですよねそれで卒業して、まあ、旅行、
うん、
その頃に、まあ、学生の頃にベトナム行ったりして東南アジアハマって、
うん、
でバックパッカーとかも結構そのカルチャーショックで、
うん、
これも面白いなとか、ヒッピーカルチャーとかそういうのにその頃憧れてでまあ旅行行って帰ってきてからフリーターになって、まあ、会議学っていうバンドが始まっていくんです
ね。なるほど。フリーターはちなみに何してたんですか？
初めは、うん、やっぱりなんかすごいそのサラリーマンになりたくないみたいな思いが強くて、
うん、
それもなんかその貧乏旅行とかバックパッカーの影響もあるんですけど、
うんう
ん、日本、まあ、特に東京とかにいると、うん、サラリーマンばっかりじゃないですか、
うんうん
でなんかみんなくたびれた雰囲気がすると、うん、だけどなんかアジア東南アジアとか行った時にその頃まではそのなんかちょっと経済的に、まあ、発展途上だというふうな認識があった東南アジアの諸国の人たちの目のなんとか輝きとか、
うんはいはい、
なんかすげえこっちの人たちの方が幸せそうじゃねえか
と
か、
うん、
そういうことを思っててだからそれもそのアンチサラリーマンみたいなのに結構拍車をかけたんですけど、
うん、
それでまあ初めはあの調理のバイトをしてたんですよね、
うん、
すごいシンプルだからなんか物を作って目の前で食べてもらうみたいな、
うん、
でそれをやってたうちにあのヘルニアになっちゃったりして
あら
であの立ち仕事きついぞっつんでそっからいろいろいろんなバイト転々としました。あの普通に事務職みたいな、
うんうん、
内勤もやってた時もあるし、そうだな染色染め物の、工場が中井って西武新宿線の
中井
ってところにあるんですけど、はいはい、そこで染色工房で働いてて、まあ、ちなみにそこの染色工芸の社長がおばあちゃんだったんですね。まあ専務がその息子で切り盛りしてるんだけど、うんうん、そのおばあちゃんが面白くてそのおばあちゃんを題材にして赤い疑惑のファーストアルバムにそのおばあちゃんの写真がドンって
出
て
そうなんですね。
タイトルは東京フリーターブリーダー
っていう。はいはい聞いてますよ。
聞いてるんですか？
聞いてますよ、はい、Spotify で申し訳ないですけど、
はいはいはいはい、まあそういう、バイトをしたり、
うん
引っ越しとかもちょろっとやったりしたし、まあ、なんかいろいろやってました。なんかその嫌なことがあったらすぐ辞めるみたいな、
うん、
あのなんかねそのなんだろうなちょっとそのアウトサイダーとかダメなやつみたいなものに対する憧れとかもあって、
うん、
そういうなんか勝手な感じで生
きてました。はいはいはい。それってなんか僕も大学4年間バックパッカーで結構いろいろ行ってたんで、
やってたんすか？
はい。あの分かる部分もあるけどで僕は結局まあ、就活もそんながっつりはやってないですけど、まあ、サラリーマンになったんですね、
うん、
確かになんかスーツ着て働くのとか無理だなとか思ったけど、うん、でもなんかフリーターでなんか生きていくのも心細いぞみたいなのも多分あったし、 なんか、まあ、中途半端なのかもしれないですけど、
うん、
なんかそこまでこう振り切れるのってなんでなんですかね。そのさ、なんかフリーターで貧乏生活に憧れるみたいな、別に積極的に貧乏になりたいっていう人ってそんな多くないじゃないですか。
なんででしょうね。僕ね、その頃その貧乏生活に憧れたのなんでかっていうのあの紐解くと、
うん、
お笑い芸人とかが、うん、具体的には俺は確か久本まちゃみだったと思うんですけど、
へ
え、なんかやっぱ芸人ってその下積み時代みたいな話をするじゃないですか、
うん、
そういうのがなんか面白かったり、
うん、
あとね親父が書いてた文章を24、5歳の時に読んだら、
うん、
親父もなんかその大学時代こんなだったみたいなことが書いたの読んだんだけど、
うん、
ちょっと俺自分となんか似たようなそういうちょっと貧乏生活じゃないけどなんか寮に住んでたみたいで、
うんうん、
すごい狭いところに2人で、
うん、
あの寮の部屋で住んでたとか、うん、そういう話を、なんかなんでしょうね、その金持ちに対する、うん、あの反抗心みたいなのもあったかもしれないですね、うんうんうん、であの多分柳瀬さんとちょっと世代が違うっていうのも、
うんうん、
若干あるかもしれないし、
うん、
なんかバブルの頃のあのその東京、俺渋谷系とかのあの雰囲気とかすごい嫌いで、
うん、
なんかその
おぼっちゃまみたいな
感じ、日本ってそんなにいいかみたいなことを考えたりとか、
うん
うん、なんかでも反抗心みたいなのが、俺中学の時に思い出、今思い出したんですけど、
はいはい、
中学の時に作文の授業で、
うん、
自由作文なんか書いてくださいって言った時に、うん、すっげえ覚えてるんですけど、なんで皇族はあの贔屓されるのかみた
いな
ことを書いたんですよね、
は
い、
そ
したら結構先生に困られちゃって、
困られた、まあ確かに、
うんうんうん、あなんかそういうヒエラルキーとか、
うん、
俺今でもアナキズムとか好きなんですけど、
うん、
そういうのに対するアンチとか、あとね野球好きだったんですけど、
うん、
あの巨人に対するアンチとか、
あ
俺ヤクルトは好きだったんですその頃ヤクルトって常に最下位で、
うん、
いやなんかその弱い方をこう見ちゃうとか応援したくなっちゃうとかっていう気持ちも、
はいはい、
なんか通じてんのかな。
うちのね両親もベイスターズファンなんですけど、
はい、
ベイスターズあのホエルズとか弱かったじゃないですか、
うんうん、
弱いから好きっていうので応援してたんですよね。でうちも親父あの両親は、まあ、どっちかってアンチ巨人っていうのだったんで、
うんうん、
そのスピリットはまあなんかそういう影響もあるのかな。でも別にすごい貧乏で育ったとかでもないし、
うん、僕もそうです
ね。親父はずっと東京で割とシティーボーイっちゃシティーボーイなので、
うん、うん
うん、なんでしょうね。
でもバックパッカーやったのも、まあうん、その貧乏に対しての
心配みたいなのも
あったかもしれない、なんかね、
あったっすね。
バックパッカーの人たちっていかに少ない荷物で動くか、う
ん、はいはい、あるある。
俺あれに結構やられたし、
あの小さな金額で過ごすかもあるし、
うん、そうそうそう。であの一時期そういう流れで断捨離にハマっちゃった時とかあって、
それいつ頃ですか。
ね、20代CD とかも集めてたのに、うん、結局最後のもめちゃくちゃ整理して
たとか、へえ、
そういうのもあったかもしれないな。
そうなんですね。なんかでも僕もパンクとかハードコアとかも好きですけど、うん、でも割と正統派で僕はビートルズから、
うん、
あの音楽好きになったので、まあワンエッセンスって感じかもしれないですね、うん、そのなんかカウンターカルチャーみたいなとか、
うん、
まあレゲエとか、
うん、
まあ、ヒップホップもそういうとこあるじゃないですか。
そうですね。で
ヒップホップは成り上がるっていうモチベーションじゃないですか、
うん、
成功するとその人は金持ちになっちゃうから矛盾が生まれるんですけど、まあでもね、あのまあそういうでもアーティストってみんなそういうところあるじゃないですか、うん、音楽に限らず、うん、なんかちょっとなんかそういうモチベーションがないとわざわざやんないっていうか、うん、なのでそういうスピリットはすごく好きですし、まあ、小川町に僕も東京の練馬生まれなんですけど、 小川町に引っ越してきたのもなんかそういうエッセンスがなくはないですね、
うんうん、
東京がある種そのメジャーじゃないですか、
うん
うんうん、なので、うん、すごく感覚は分かりますね、
はい、
うん、
いいですね。だから学生で、うん、そのフリーターをやって、うん、やってるうちに、まあ、貧乏暮らしとかその楽しんでたんだけど、
うん、
まあ24歳5歳の時に母親ががんになるんですよね。
うん、
そんで俺その時まで、まあ、母ちゃんはあの、まあ、バンド多分ねその心の底ではそんな反対してなかったとは思うんだけど、
うん、
フリーターでっていうのが、うん、そのちゃんと考えてないでしょみたいなのが多分あって、うん、
はい、
俺がその学生卒業してからすぐ、まあ、家を出たんだけど、
うん、ちなみにその時どこに住んでたんですか？
西荻なんですよ。その頃のパンクハードコアの聖地が西荻だったので
、うん、あ、そうなんですね。
イースタイムスの人とかも西荻に住んでたりして、
うん、
うん、それで、俺はその母ちゃんに反対されてなんだよとか言いながら家出てったけど、
うん、
いつか見返してやるんだじゃないけど、まあ、ちょっと成功して親孝行するんだぐらい思ってたんですよ、
うん
うん、それがいきなりがんになっちゃったって聞いた時のショックがすごくて、
うん、
結構ボロボロ泣いちゃって、
うん、
それからまあ1年弱で死んじゃうんですけど、
うん、そうなんですか。
その間俺もなんか看病したりとか、
うん、
その頃結構ね東洋医療とか、
うん、
あのまあ、玄米菜食とか、
うん、
ああいうのいろいろ調べたりして、そういう知識は 今にも続いてるんですけど、
うん、
まあ、その母が死ぬっていうのが目の前に来た時に、それまでは割と自分自信家でバンドやるにしても、
うん、
なんかこううまくいくんだっていう思い込み、
うん、
すげえ強かったんですよ。でも人生って思い通りにいかないんだっていうのをその時かなり強い初めて知って、
はい、
その辺からそのまあ、貧乏暮らしプラスバンドマン生活の不安定さが結構来るような応えるようになってきたし、
このままでいいのかと、
うん、
本当にの貧乏になるぞみたいな。
俺なんかバンドマンとかミュージシャンで食えるようになりたかったのに、
うん、
あの自分の趣味は結構マニアックだし、
うん、
こんな方向性で赤い疑惑っていうバンド名とかも、うん、売れ線じゃないよなんかいろいろ悩んで、
うん、
あのまあでもそれでも自分のその頑張りがある程度こうフィードバックしたっていうか、赤い疑惑ってバンドが、まあ、インディーズの中では、
うん、
まあ、ある程度こう評価されたりしたこともあって、
うん、
まあ、20代の頃がやっぱりそのライブやってた量とか、
うん、
お客さんが来てた量とかもピークで、
うん、
まあ、それなりにだからもうちょっとこれ、まあ、食っていけないにしても続けたいし、
うん、
あとパンクの人たちって結構なんかその同じメンバーでバンドを続ける美学みたいなのがあるんですよ。
おー、なるほど、うん、長く
長く、
うん、
あのニール・ヤングとクレイジー・ホースみたいな感じで、
はい
はい、そういうのもあって、まあ、やめたくないぞと、
うん、
でずっとただ20代後半に、その後その当時付き合っていた人と、
うん、
まあ、結婚したいなとか思ってたんですけど、
うん、
まあ、破局になっちゃったんですね、
うん、
でそのあたりからこれ俺の人生どうなっちゃうのかなとか、
うん、
結構いろいろ悩んでたりして、
う
ん、でもそれでも、職も安定しなかったし、なんかね、就職しようかなって思って、そのようやく、
うん、
その別れちゃった彼女とのこともあったんだけど、
うん、
就職っていうのもとかでトライしたことがあったんですよね、
うん、
それも全然うまくいかなかったとか自分に合わなかったとか、
うん、
あと派遣社員っていう括りがあるじゃないですか、
うんうん、
あれはなんであんな時給がいいんだろうとか思いながら、
うん、
派遣社員をやった時期もあるんですよね。スーツ着てひげ剃ってとかって。
そうなんだ。何やってたんですか？
なんかねホームページ作るのにちょっと興味があったから、うん、HTTP とか、うん、そういうの勉強したり CSS 覚えたりとか、ウェブプログラミング講座とか行っちゃったりして、はい、でそういうなんかそういう方面でなんかできないかなとかって言ってやったんだけど、
うん、
結局ね馴染まなかったし、
うん、
まあ、いい口がなかったっていうのも多分あると思うんですけど、
うん、
それで、その彼女と別れた時に、でももうそうすると別れちゃうともう好きなようにやった方がいいんじゃないかってなるじゃないですか、
うんうん、
それでその頃僕そのパンクから、バンドやり始めた頃にヒップホップ、
うん、
レゲエとかっていうのにハマってっちゃって、うん、趣向が変わってったんですね趣味が、
うん、
最終的には、うんアフリカ音楽が好きになっちゃって、そっからワールドミュージックっていうジャンルに手をつけ始めて、
はいはい、
のめり込んじゃったんですよね。で俺これこういうの彫ったり聞いたりしてるのすげえ好きだぞと思って。
ちなみになんかきっかけになる一枚とかあったんですか、ワールドミュージック。
南アフリカのマハラティーニっていう人がいて、
ハラティーニ、
結構南アフリカの音楽ではかなり有名な人ですね。あのムバカンガっていうジャンル の、うん、ジャズからも影響を受けたりして、ズールジャイブっていう別名があるんですけど、
ズールっていうのはねなんかよく聞きますけど、う
ん、多分好きだと思いますよ、かっこいいんですけど、うんまあ、そういうのがあってアフリカ音楽ワールドミュージックって言って、
うん、
でもあのワールドミュージックっていうとブエナビスタソシアルクラブが90年代に流行ったのがピークで、
うん、
その後は CD が売れなくなるとかもあって、うん、だんだんマニアックなジャンルになっていくんですよ、
うん、確かに。
で俺がその頃あの20代後半の頃ももうそういう状態で、国内版とかを出してるレーベルがまあ数社あるみたいな状況だった、
うん
で俺そこにメール出して、うん、なんか仕事ないですか、
うん、
そしたら一社、まあ、バイトでよければみたいな感じがあったんで、うん、バイトでもいいですって、そこから3年ぐらいそのワールドミュージックの会社に勤めて、
へ
そしたらなんか正社員やらないとか言って言われて、初の正社員をそ
こでやるんですよね。いくつの時ですか？
30ちょい、はい、
うん、
で、まあ、まだ俺はその結婚願望とか家庭を持ちたい願望はその頃、まあ母ちゃんが死んだっつうのも多分あったんですけど、
うんうん、
でそれがあったんで彼女欲しいなとか、うん、なんかそんなことを考えながら、でその頃ワールドミュージックハマりすぎて、
うん、
あの長尾くんそんだけ知識あんだからなんか DJ とかやったらとか言われて、うん、いわゆるそのなんつうの四つ打ちの、うんクラブ DJ じゃなくて、うんまあ、好きな音楽セレクターみたいな、はい
うん、
でいいからさっていうんで友達に誘われてやり始めたんですよね。
うん、
そしたらそれがまあまあ面白いから、
うん、
で夜遊びだし、
うん、
そういう場所になんか可愛い子が現れるんじゃないかな、
そ
ういう下心
もあって。どの辺でやってたんですか？
渋谷とか、
うん、
三茶とかですかね。吉祥寺とかでも。
三茶ってどなんてい
うの？三茶じゃないんだあれ、駒沢公園か、うん、のあたりにあったなんとかバーっていう、
へ
そこで今の奥さんに会ってるんですよ。ちなみに
マジっすか？
ピンポン飯店の、あの人は DJ をやってたんですよ、
うん、あそうなんだ。DJ 同士でやったんですか？
まあ、なんかなんちゃって DJ 同士なんですけどね。
へ
え。お互いにその頃はその四つ打ちのクラブミュージックとかそういうの聞いてないし、
うん、
そういうワールドミュージック的なやつとかレゲエとか、うん、彼女はカリプソとかそういうのも好きで、で、まあ、まあ飛ばしちゃうとそれはきっかけで、うんまあ、その今の奥さんに出会ってるんですけど、うんそのワールドミュージックの会社に勤めてる時に311があったんですよね。それ結構でかくて、はい、それが結局小川の地中につながると思うんです。来ました
ね、はい、今半分ぐらいですけど時間的には、
はいは
い、いよいよ小川の話が
震災があって、うん、その頃僕ツイッター始めたばっかりだったんだけど、うん
そういう時期ですよね、
うん、で震災も衝撃だったけどやっぱ原発の爆発が衝撃的すぎて、
うん、
でいろんな情報が飛び交ったじゃないですか、
うん、
でバンドマンとかクラブとかで DJ とかでやってる仲間とかってやっぱ裏情報とかそういうのそのなんか情報筋違うじゃないですか、
うん、
でみんなやばいよやばいよって言って、うん、あの逃げろ逃げろとか、
うん
実際東京からやっぱ関西の方にあの速攻行った人とか
もいて
緊急避難じゃないけど、
うん
うん、そんな流れがあって で俺もあのその頃付き合ったの付き合い始めあ違う付き合う前ですね、
うん、
で俺そのさっきの話ちょっとかぶってくるんだけど、うん、貧乏な感じ貧乏暮らし好きとか、
うん、
反体制的な感じとかって、うん、高円寺ってそういう感じあるじゃないですか、
うん、
で俺高円寺の人たちと割とあの関係があるんですけど、うん、高円寺の素人の欄っていう、
はい、
知ってますか？
知ってます、はい、僕ね中高高円寺通って通学してた方南町だったんですけど練馬から方南町
あそうなんですか
野方高円寺通ってたんで、はいはいまあ、結構うろうろしてましたね、はい、2000年から2004年ぐらい
そっかそっか、はい、その素人の欄っていうまあなんていうか団体っていうかまあ変な組織ですよね、うん、その人らが僕らのちょっと上でで少しこう知り合い通じてつながってたりして、
うん、
あのこれ好きだったんですけど、
うん、
素人の欄の人たちがあの原発の直後に爆発直後にデモを企画してたんですね、うん、で彼らはその原発がうんぬんが始まる前から家賃下げろデモとかすっげえくだらないデモをなんか少人数でやったり
してたんですけど、はい、素人の欄をしてたんですね
そうでその原発爆発ふざけんなみたいな何やってんだみたいな東電みたいな感じでやったデモにあこれ俺もねなんかデモとかそういうのあるんだったら行くぞって思ってたんです、
うん、
でちょうどそれがあったから行ったら、うん、そこでその前クラブで初めて会った奥さんに再会したんですよ、
う
ん、
へえ
あれと思って、うん、でもその時も別にそんなに深入りしなかったです、うん、お互いでも講師をしてただけなんで、
うんうんうん、
で、まあ、そういうことがあってそれから俺は足しげく原発の反対デモとか、うん、そういうのも通うようになって俺それまであんまり政治とかそこまで関心なかったんですよね、うんうん、一般的な人と同様、
うん、
でだけどなんか多分あの根っからのどっか左翼本能があって、ねまあね、アンチみたいなところも通じるけど、うん、そっからねなんかその燃えちゃったんですよね。これから自民政権っていうのを調べれば調べるほどとんでもねえなみたいな感じでそれでデモとか行きまくってて、あそうそれでまあそういうところにデモとかに行くような人たちの間でもやっぱり西に移住するとか、
うん、
そういう流れかなりあって、
うん、
で仲良かった人たちが割と地元に帰っちゃったりとか、はいはい、移住しちゃったりとかがあって、うん、で奥さんとはその後あれ
結婚したのは何年
そのまあその直後に、うんまあ、仲良くなって、まあ、付き合うことになって、うん、でその付き合いたての頃に、うん、あの下北沢の桐生社っていう、
うん、
カウンターカルチャーに関する古本を集めたお店、
うん、
古本カフェ、
うん、
あのチャイとかコーヒーとかビールも飲めるところなんですけど、うん、すげえちっちゃい店で面白いところがあってそこに縁があって店主にあのうちであのアコースティックライブやらないとかって言われて、
うん、
行ったのがきっかけで奥さんもその店すごい気に入っちゃって、
うん、
でそこのお店のその店主も震災の爆発のあれで淡路島に移住するっていうことだ
った、うん、ほうお店 あるのに
そう、それで、まあ、店畳むってなった時にそのお店の常連だった人たちが、うん、ここはお店なくしちゃダメだと言って、うん、みんなで残そうっていうので、うん、10人ぐらいのメンバーで共同運営が始まるんですよね、うん、
へ
ーでその時にまあすごい面白そうだったし、うん僕と奥さんでその、 あの共同運営に参加した
と、うん、
それから僕はねなんかそのクラブミュージックとかあのパリピですかいわゆる、
うんうん、
あのカウンターカルチャーってそういうのともリンクするじゃないですか、うん、レイブシーンとかね、
はいはい、
俺ずっとそういうの知らなかったんだけど、うん、むしろ四つ打ちのテクノとかバカにしてたんですけどね、
うん、
ちょっとあの勘どころが分かっちゃって、あ面白いなって、それからもう何でも聞けるようになってきたんですけど、うん、 それがあってその気流者の人たちっていうのは面白かったんですよね。いろんな、それまではバンドとかパンクとかいろんなそういう音楽系の人たちとの絡みが多かったんだけど、そっから本とか思想とか文化、なんかそういうもの面白いことを知ってる人たちといろいろ知り合うことができて、でそういう人たちもそのメンバーも結構移住しちゃったり、なんか流れがあって、でそうですね、その2011年の震災から2020年ぐらいになるまでに、いろんな友達の移住先とか、とか遊びに行ったりして、で奥さんは山形出身なんですけど、やっぱり東京もなんかねその頃疲れたとか言ってて、放射能のこともあったし私も移住したいって結構言ってたんですよ。で俺は俺で20代の頃から山とか緑を見ると、ちょっとなんか盛り上がってる自分に気づくみたいなのがあって、それまで本当に東京しか知らなかったし、なんなら田舎とかちょっと虫が怖いとかね、なんかそれぐらいあったぐらいなんだけど、だんだんそういうのに興味があって、でいろいろ田舎を見てたらやっぱ田舎暮らしいよねとか言ってて、でもなんかタイミングときっかけがなかなかなかったんですよね。
その時はお仕事は、
あ、仕事はそのワールドミュージックの会社はちょっとパワハラがあってちっちゃい会社だったんですよ、家族経営の、で社長で社長の奥さんが副社長、その奥さんがまあヒステリックな人でやってらんねえと思って辞めちゃって、その後さくらハウスっていう、今でもあるんですけど、都内で、外国人向けのシェアハウスを、
あれ池袋とか
ありますよ、さくらホテルっていうの
あります、
グループ会社、
はい、
そこに、そこでハウスクリーン掃除のバイトをしてる、バンドの友達がいて、バンドマンの友達がいて、え、元ちゃん絶対会うと思うよ、なんか外国人相手の仕事だから、なんか海外旅行経験多い人とか結構働いてると、だから話し合うと思うよとか言ってて、でも掃除かとか思いながら、嫌だなとか思いながらも、やっぱもう30超えてたし、なかなか仕事見つけるの大変だぞって言って、バイトで入ったら本当に面白くて、変なやつばかりいて、あと外国人も働いてたんですよね、でそういうのも面白くて、そこがね一番長く続いたところなんですよ。
そっ
から4年バイトして、その後4年正社員にな
ったんですよ。
それが終わりに来るまで続いてました。
あ、そうなんだ、へえ。
で、そうですよね、そこから終わりになる流
れですね。いろんな友達の移住先を見て、あ、ここいいなとか、俺もここ引っ越そうかなみたいなのもなくはなかった
っすよね。やっぱり田舎暮らしっていいよなみたいな、で、ですね、結婚して、長女が今6歳だから、2016年に生まれるんですよ、で2016年に生まれて子育てしながらも東京生活は続いてて、で2人目が、今2歳なんですけど、2人目がお腹の中に2人目ができたってなった時に、もう奥さんの中ではその頃 2DK のアパートに住んでました、俺実家に、田無に父親が一人で住んでたんですけど、マンションで、そこのそばのアパートを 2DK のとこ借りて、家族3人で暮らしてたんですけど、2人目が生まれたってなって、いやいずれ手狭になるよねみたいなのがあったから、2人目が生まれてからもういよいよ引っ越そうよみたいな感じに奥さんは結構なってきてて、で俺は移住したいんだけど、東京が本当にもう慣れすぎてて、楽だし、友達も多いし、だから移住するにしてもあんま遠く行きたくないなと思ってたんですよね、でそれでタイミングをいろいろ見計らってて、でも都内の何ていうんですか、西の方、奥多摩とか青梅とか、ああいうとこも結構見てました、不動産情報とかね、あの辺ならいいなとか思ってたんですよ、富士野とか、
上野原、中央線とか、高尾とか、なんか延長で行けます
よね、 で馴染みもちょっとあったし、
うん、
で見てたんだけど、その頃ですね、とあるそれもまた別のレゲエバンドをやってるギタリストが友達でいて、うん、彼が小川町っていうところに移住することになった。
へえ。
で今度そこで、うん、なんかすっげえボロボロのとこなんだけど直して住むんだって言ってて、うん、その養蚕元養蚕、うん、に、で、まあ、直しながらのところにちょっとまだ住める状態じゃないんだけど、
うん、
パーティーやるから、うん、遊びに来なよって言われて、うん、なんならちょっと歌ってよとか言って言われて、うん、行ったんですよ。 それが小川町のスグロ、外れですよね、スグロの山の中ちょっと入ったような、吉田家住宅の奥、
はいはい、
スグロそばっていうのがあって、うん、もうちょっと行って右にちょっと山上がっていくところなんですね。ポツンと一軒家みたいなところで、うん、こんなとこ見つけたんだっつって、
うん、
それすごいいいとこだったんですよ。で快晴でめちゃくちゃいいロケーションで、うん、前に山バーンってあって、でその家をね500万で買ったって言うんですよ、
うん、
500万っすかっつって、
うん、
そしたら家、いや山も2つついてきてさ山が2つついてきたのってびっくりしちゃって、
うん、
でしかもそこの養蚕小屋だから2階が結構広くて、
はい、
そこになんか機材持ち込んでドラムとか
PA とかかな、
うん、で、まあ、ライブバンドもライブやってたし、
うん、
隣も遠いから全然大丈夫だよ、
ね、うん、
最高だなみたいな、
うんうん、
で、その日、まあ、2人奥さんも気に入ってたから「あそこ良かったよね」っつって、
うん、
なんか軽い気持ちで不動産サイトをちょっと調べ始めた、
うんうんうん、小川で、
はい、
うん、
したら今住んでる家見つけたんですよ、うん、すぐですよ、だから2019年とかなのかな、
うん、
の秋11月ぐらいにそのひいさん家に、その彼のギタリストの彼氏が遊びに行って、うん、で今の家を決めたのが翌年の1月です
。へえ、そうなんですね。
でコロナ前だったから、
はいはい、
多分小川の、
うん、
物価っていうか、
うん、
もう下がってたんですよ、
はいはい、まだこんななんか人気の街じゃなかったですね。
で中古物件で売り出し価格より下がってる状態で僕見つけて、
うん、
不動産屋さん曰く、いやもうちょっと値下げ交渉できるかもしれないですよとか言って、うん、持ち主さんで、まあそれが、トントン拍子で決まってた。
へ
え。ちなみにそのスグロに引っ越した友達と僕の共通の友達っていうのがまたいて、
うん、
ハードコアとレゲエやってるラスターみたいなものすごい派手な、
うんうん、
友達がいて、その奥さんが実は小川町出身で、
へ
ー、でその彼を通じて、
うん、
小川町を、うん、推しをしてたと、
はいはい、
まあ、そういうのもあったりで、だからねあんまり勇気の里とか、うん、そういうの何も知らずに決めちゃいました、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
1回しか来たことなかった。
そうなんです、
すごいっすね、
はい、
その友人はまだ住んでるんですか、
うん、今でも。あ、
じゃあちょっと
付き合い続いてます。
ぜひ今度出てくれない
ですか、はい、そうですね面白い人ですよ。
へえ、はい、そうなんだ。え、じゃあでコロナ直前に引っ越してきたってことですか。
そうですね、コロナ直前にもう子供が生まれそうなってなってたんですよ、うん、で4月に緊急事態宣言になっちゃって、
うん、
で、まあ、奥さん実家が山形だから、うん、実家の方が里帰り出産の予定だったんで、うん、今動けなくなっちゃうから、
うん、
県境移動が、
はいはい、
だからもう早く来ちゃいなさいとか言って言われてて、うん、その僕が買った家も中古物件でリフォーム必要なところ、風呂場とかはちょっとリフォーム必要だったから、
うん、
リフォームして住む予定だったんだけど、うん、まだ、小川に引っ越さない段階で彼女は山形に、
あ、そうだった。
で俺残された一人、
はい、
2DK のアパートの荷物を全部まとめて引っ越し、
長女も山形に。
そうっすね。
じゃあそうか、
まあ、ちょっと楽しい時間ではあったんですけど、
はいはい、
まあ、でも一人で荷物を運んで、
へ、
で彼女が戻ってくるまでにリフォームを 終わらせよう。
なるほど、
うん、
仕事も辞めてってことですよね。
あ、それはね、実はその中古物件を買うのにローンを組みたかったから、うん、その時正社員だったんで、
そっかそっか、
ローン組んだんですよ、
うん、
だし、小川町その移住を決める時のきっかけに都内に通勤できるよっていうのがあったんですよ、うん、だからそれで通勤するつもりで引っ越したんだけど、うん、コロナになったら外国人のお客さん来られないじゃないですか。
確かに、
うん、で会社的にもなんか不穏な感じになってきてたし、うん、そこでまた俺パワハラ受けてでこっちでは小川町にいるあの時間はリフォームしたり、うん、庭で焚き火やったりとか、うん、めっちゃくちゃ楽しくて、
うん、
なんか俺東京に通うこのままなんかじいさんになるまで勤めんのとか、うん、バカらしいなとか思い始めて、それで結局、すぐもう奥さんに相談して、うん、仕事辞めてもいいか
と、うん、
ローン組んじゃったし、
うん、
で辞めることになって、でもその辞める時にももう40過ぎてるし、
うん、
脱サラでこんななんか仕事厳しいよなとか思ってたんですけど、うん、やっぱりその時もミュージシャン友達とか何人かの、知り合いから、あ、植木屋さんがいて、うん、友達に植木屋いいよとか言って、長尾君向いてると思うよみたいな声かけもあって、
うん、
で小川町で一人で植木屋やってる一人親方の人に見習いでもう思い切って勤まるかなとか思いながら、
うん、
で初めはそれで見習いで
入って、あ、そうなんですか。それもバイトみたいな感じなんですか。
これはね一応日給制で
日
給1万で、
うん、
それが1年ぐらい
や
ってました
。今日こういう現場あるから来いみたいな感じで。
それでもね植木屋さんって大体、うん、他の土方ケースとか典型と一緒で、
うん、
ほぼ収録なんですよね。
うん、
そうするとまあ植木屋面白い部分もあるし、
うん、
これ技術もついてくるしで良かったんだけど、うん、他のことはできなくなってきちゃった。家の直しとかもやりたいぞとかいろいろあって、うん、それやってる間に彼女が、
うん、
彼女はその東京時代に DJ やってた流れで、
うん、
イベントでケータリングやるようになったんですよね。
うん、
でそっちが楽しくなっちゃって DJ やめちゃって、
うん、
ケータリングをしばらくやってたんですよ、
うん、
とこっち来るまで、
うん、
で彼女は そういう、まあ、続きじゃないけどなんか料理してっていうのをやりたいっていうのが言ってた時に時川のたこ焼きヘロンさんって分かりますか、
うん、はいはい、ここにも玉成社にもよくいらっしゃって、
はいはい、軽トラキッチンカーを見たんですよ、はい、俺あれを見て、
うん、
これいけんじゃねえか
そうなんだ。
キッチンカーって普通にまともに作ると300万ぐらいするんですよ、
ね、う
ん、改造ですね、業者に、
はいはい、
これなら DIY レベルでいけるぞと、
うんうん、
それでヘロンさんに話しかけて、
うん、
どんな感じなんですかっつってい ろいろ教えてもらって、でその植木屋に日々行ってた時代に作り始めるんですよね、キッチンカーを。だからその時は空き店舗とかも見たりしてお店やるかみたいなこともあったんだけど、
うん、
まだコロナ禍だしなんかリスクでかいし、
うんうん、
キッチンカー面白いんじゃないってなってそこから始まったんです。
そうなんだ、
はい、
で車買って
車は軽トラに対する憧れもあったんですよ。
や
っぱ田舎暮らしといえば、
はい
はい、で軽トラをそれもヘロンさんが紹介してくれたんですけど、
うん、
15万で買ったんですよ。安いですよね。なんか普通の店で買うと多分そんな金額じゃ買えないんだけど、
うんうん、
なんか怪しいね中東の人がビーラーみたいなやってる大御所の鳩山の方のね、
はい、
ところでした。
ちょっと紹介してください
家に名刺があるんで。でそこで軽トラ買った時は植木屋でも使えるって思ってたんですよ、
うん、確かに。
でヘロンさんにその荷台は上げ下げでジャッキアップで、
うん、
単管パイプを使ってヤグラみたいなもんで、
うん、
ジャッキアップで荷台から外せるんだっつって、
うん、
そうすればあ植木屋でも使えるなって
言って、なるほど、
それもあって軽トラを
2way でやれると、
はいはいはい、それで、作り始めたんですよね、
うん、
その 夜中とかもやった。夜中とは言い過ぎか、夜、
うん、
仕事から戻ってからとかもやった。
へ
ー。ででも、ね、翌年、もうすぐキッチンカーできるかもしれないぞっていう時に保健所とか行くじゃないですか、
うん、
で説明聞いたりしてたら、なんか今度の6月1日で法改正があって、
うん、
そのキッチンカーに設けなきゃいけない設備の用法が変わるんですって言われて、うん、それで5月中に作れば、
はい、
あの設置しなきゃいけない上下水のタンクの容量は40から80に変わる
って言うんです。厳しくなるんだ。
80リットルはきついなと思って、
うん、
それはもう5月いっぱいに終わらせたいと思って、うんうん、でもその頃仕事本当に大変で、
うん、
これ両立できないし、いやどうしようみたいな時に、ちょっとまあその前ついてた親方とちょっと微妙なすれ違いみたいなことがあったりして辞めちゃったんです、
うんう
ん、
そうなんですね。
もう今はキッチンカーやっちゃえって言って、
うん、
それで一回植木屋辞めてキッチンカーを仕上げて、うん、ギリギリ5月31日とかで行けたんですよ。
よかったっすね。
あのダメ出しとかもあってやり直しがあって、ね、うん、滑り込みで、で、まあ、そこからピンポン飯店というのが始まるんですよね。
そうなんだ。
で一時期はピンポン飯店でキッチンカーで夫婦でなりわいにできないかなっていう瞬間もあったんですけど、うん、ああいや結構この仕事は大変だぞと思って、
うん、
あのまあ、俺は裏方なんで裏方も結構大変なんですよね、
うん、
あの片付けたりとか、ね、その一回一回こう運んでとかっていうのも大変でね、
うん、
で俺は植木の仕事結構、まあ、あの肌に合ってるなと思ってたところもあるので、うん、あの二足のわらじで行きたいっていうふうに思うようになったんですけど、うん、またすぐにその植木屋に戻れるなんかうまい感じができなくて、しばらくまたちょっとフリーターみたいないろいろやりました。日雇い労働もやったし。
へえ、小川でですか。
小川っつうかね、あのフルキャストの埼玉版みたいなところに登録して、
うん、
ちょっとですけどね。
あとあの割と最近
ですね。最近ですね。2年前
とか、うん、へえ。
あと紹介で、うん、あの武蔵鶴の蔵人、
うん、
あのワイナリーの福島さんとの下でやったりとか、
うん
うん、あとあの小川のリフォーム屋の小室さんの手伝いとか、
うんうん、
あとね、ね東京時代の知り合いで障害者福祉 の, あの 障,、障害者の会場の仕事をやってる、
うん、
事務所を持ってる人がいて、はい、知的障害者の人が、自立支援で一、
うん、
人で住んでるところに行ってお泊まり見てあげる、夜行って、
うん、
それ結構お金いいんですよ。一晩で2万5千ぐらいも。それもやってたんですけど、うん、結構いろいろやってたらまあなんかねちょっと家の家族的な、
うん、
あの雰囲気がなんかその俺が家を、
うん、
お泊りとか行くと家を開ける
でしょ。お泊りのね、バイ日雇い
なんかそういう家事とか育児とかで、
はい、確かに大変ですね。まだ1歳とか
で、うん、でもね植木屋やりたかったんですよ、
うん、
で前あのついてたあの親方は3年で独立したって言ってて、
うん、
長尾さんも独立前提でやった方がいいですよとか言ったんですけど、うん、俺は1年ぐらいのキャリアで、
うん、
もうこうなったらとか言って名刺を作っちゃったんですよ、うん、
へえ。
で名刺を作ってピンポン飯店で配ってたらなんかあ仕事をなんか職人探してる親方がいるよとか言って教えてくれた人がいて、うん、でその人の紹介で会った親方が今もうあのちょっと週に何回かお世話になってる。
あ、そうなんですか。
その人は小川でずっと植木屋さんやってるベテランの人で。
あ、小川の方なんですね、
はい、
へえ。
それ結局今も植木屋とキッチンカーでっていうスタイルが、
うん、
まあ、その流れでできた。
へえ、
はい、
面白いっすね、
はい、
全然知らなかったです。
でもなんかそういうのって全く東京時代には想定してなかった流れだから、う
ん、いやすごい数の仕事してきたんですね、本当に。
なんか人生あの 年を取れば取るほど面白くなるみたいな言い方もあるじゃないですか、うんうんうん、それがすごいこう分かるなみたいな。バンドで結局俺食えなくてなんかちょっとひがみっぽい時期もあったけど、うんうん、人生っていや面白いなところに来てますね。
おお、じゃあアクセルさんが引っ越してもう3年半、
はい3年、ちょうどね、家族が今家に住み始めて3年ぐらいです。ちょうど
どうですか引っ越してみて。あれそっか、東京、それまでは東京の、まあ、西側に大体住んでて、
うん、住宅地です
ね。ですよね、で初めて東京出てちょっと田舎に来たと、どうですか。
今夢中になってることにもつながるんだけど、うん、結局土が、うん、東京にはなかったんだって気づいて、
ね、はい、
土が全然ないですよね。なんか公園とかに行かないとないとか、うん、まああと花壇とか、
うん、
だから俺もすげえ恥ずかしいけど東京にいる間ずっとコンクリートの下って何があるんだろう、アスファルトの下って何なんだろうなとかって思うぐらい、
うん、
土がないと、
うん、
で俺が買った家は古民家風のところで、うん、庭もあんまりね例えば芝で綺麗にしてるとか、うん、石で組んでるとか日本庭園っぽいとかそういうのでは全くなくて、うん、生えっぱなしなんですよ、うん、前住んでた人もちょっと畑をやっていたよう庭で畑をやっていたようなじいさんが住んでたみたいで、うん、ボーボーになってるんですよね、
うん、
で植木とかもあって、
うん、
それをどうにか管理しなきゃいけないぞっていうのもあってちょっと植木屋にその興味を持ったっていうのもあるんですけど、うん、あとまあ野菜も、東京行った時はプランターだったけど、
うん、
なんか俺でもこういうのって地面に植えたいよなってすっげえ強く思ってたから、うん、やったー庭だっつって早速やり始めるんですけど、うん、なんかそこからですね土にはまっちゃったんですよね、土とやっぱり土と草と樹木か、
うん、
まあ、日々こう対峙してるからっていうのもあるけど、
うんうん、
でさっき柳瀬さんと出会いの頃の話に出た
「
土中環境」って、
はい、
高田博臣さんっていう方が書いてる「土中環境」っていう本にこっちで出会って、
うん、
読んでたらもうなんかすっごい興奮してきちゃって、
うん、
知らない世界、土って呼吸してるんだみたいな、うん。そういう興奮があって、
うん、
で実際に触るからなんとなくイメージもできるし、
はいはい、
やっぱりその呼吸、水と空気がこう循環してるから、
うん、
まあ、だからプランターみたいに必死に水やりしなくてもいいんだとか、
うん、
そういうことが分かってきて、
うんうん、
どんどんどんどん自然の世界にこうハマっていって、
うん、
それがその今の田舎暮らしのもうなんかバックなんか支えになってるんですよ、
うん、
なんかこうちょっとこっちでもやっぱりちょっとしたストレスってなんかあったりするじゃないですか、
うん、
でもそういうのもやっぱりこの環境が速攻でなんか癒してくれるような感じがするっていう、
うんうん、奥さんはどうですか。
奥さんも
してきて、
うん、同じですね。やっぱり前にそういう庭があって、うん、彼女もそのピンポン飯店の料理で結構野草を使ってるんですよ、
うん、
花とかね、
うんうん、
だからすごいハマってるんだと思いますね、
うん、いいですね、
はい、
子供上の子ですかは東京生まれで、
そう結構変わったんですよ。
何歳、4歳くらいで引っ越してきたんですか。
前は田無の保育園に行かせたんだけど、うんうんうん、やっぱり都会の保育園さながら上がマンションで、
うん、
1階が保育園
で、はいはいはい、
園庭なんてあるわけない
よう
なところだったから、こっち来てその小川保育園、
うん、
噂は聞いてたんですよ。なんか自然保育の保育園があるらしいよって、うん、小川保育園っていうのがあって、でそこが人気があるから入れなくて、
うん、
そしたら翌年移住した次の年に小川校ができ
て
できるよみたいな話で、うん、そしたらまだ枠が割とあったからすぐ入れて、で行き始めて、東京行った時はねこんなもうちょっとインナーな感じの子だったんですよ、
うん、
でもなんか小川校行って、まあ、泥んこやったり 山登ったりしてるうちに、
うん、
もう見る見るなんかたくましくなって、それね、その東京時代の友達に久しぶりにコトコを見た友達に言われて、うん、あ、そっかって思ったんだけど、うん、なんか木登りしてみんなで木登りしても率先して登ってたりしてるのを見て、
うん、
あ、確かに言われてみればたくましくなったよな。
そうなんですね、
うん、やっぱり良かったですね。子育ても、あの都内にいる時はあれ大変じゃないですか、バギーでこう電車乗ったりするの、
ね、
あれが普通だと思ってたけど、うん、車社会すっげえ楽だわバギーとかいらねえじゃん。
そうっすね。
あとあのやっぱり飛んだり跳ねたりとかが、
うん、
初め飛んだり跳ねたりしたの、うん、ちょっと言って注意しようとしてて、
うん、
あれと思って、でもこれ注意する必要あんだっけなみたいな、
うん、
アパートでもないし、
うん、
隣の家離れてるし、
うん、
あ、注意することじゃねえやってなって、
うん、
だからなんかそういう意味でも子供たちもなんか伸び伸び育っているんじゃないかなっていう気がしますね、うんうん。
今お住まいは小川のどのエリアなんでし
ょうか。角山の
254
バイパスのミニストップ分かりますか、
はい、
緑ヶ丘から降りて、
うんうん、
あのミニストップから見える場所にある。
あ、そうなんですね、うん、
あの交差点の近くです。
僕あのバスケを今年始めたんですけど。
バスケを始めた
バスケチームを作って
やばい
です
、
はい、あの欅台中学校坂を登るとこで毎週水曜日夜やってるんで、
はい、
もしよかったら遊びに来てくださいなんですが、うん、その体育館の鍵をそのミニストップでいつも受け取るんですよ。
そうなんですか。
ミニストップのレジで、
うん、
あの体育館ですって言って、あのなんか会員証みたいの見せると、あ、はい、じゃあこれ書いてくださいって、なんかすごい不思議 な,
そうなんですか。
あんまなくないですか、
ってことは、
うん、
そこってフランチャイズなのかな。なんかその ね、
そうかもしれないですね。
店主がこの辺の人でとか、
うん、かもしれないですね。
パターンかもしれない、
うん、だから毎週行ってますよ、あそこ。
あ、じゃあ今度あの
場所、はい、行きます。
あのね、駐車場から見えます、
うん、
バイパス挟んで
具体的な場所まで明かさなくて。
そうですよね、アピールした感じ人呼ぶのも好きなん
で。あ、本当ですか、うん、じゃあ今度遊びに行かせてください、
はい、
ぜひ、
はい、
うん。ちょっとお時間もね、そろそろな感じなんですが、
はい、
なんか告知があるとかないとか。
あ、そうですね、はい、小川町に来て、この自然とか里山の魅力にこうハマっていくわけですけど、うん、それのきっかけになったのが一つに里山クラブっていう、
うん、
老舗の小川町の里山を愛する人たちが作っている老舗のサークルがあって、
うん、
それは、実は歴史を紐解くと20年前にあの小川町にプリムローズカントリークラブというゴルフ場ができる計画があったんですって。でそれを、まあ、反対運動をした人たちがいて、でその、まあ、里山をゴルフ場にするなと言って立ち上がった人たちがその運動をきっかけに作ったクラブが里山クラブって言って、あの僕がこっちに移住してその門を叩いた時にはもう平均年齢が70代ぐらい、長老が80代でとかのしっぷいサークルなんですけど、そこに入って、なんあの俺ねこっちに来たら地元のおじいちゃんと仲良くなりたいと思ってたんですよ、うん、ここだと思ってで入って結構その やる気を見せたら速攻気に入られてっていうか、
うん、
もう40代でも若いってなるから、
うんうんうん、
君みたいなのね待ってたよぐらいの感じで、うん、ウェルカムされて、でその、里山クラブに入って、でそこに、音楽好きの50代の加納さんっていう、加納さんって人がいて、
うん、
彼は里山クラブの活動場所が飯田にあるんですけど、
うん、
森の中にいい広場があって、
うん、
でそこで加納さんは音楽好きでちょこちょこ、彼もそのベースを弾いてるんですけど、なんかちょっとちっちゃい音楽イベントとかをやってたんですって、
うん、
里山クラブの名義で、
うん、
里山祭りっていうのもあるんですけど、 でその加納さんと僕が意気投合して、うん、さらに僕がその後に移住した、移住は同じぐらいか、
うん、
僕の後に里山クラブにジュンさんっていうミュージシャンを、小川町在住のヒッピーバックパッカーというか、まあ、永遠の旅人みたいな人、あ、知らないかな、会ったことあるかもしれないですけど、
永遠の旅人、
ミュージいいな、なんかね、あのインプロでミュージシャンもやるし、すげえ魅力的な人がいて、でジュンさんと仲良くなって、もう60代なんですけど、60代に見えないぐらいな、
は
つらつとした人で、ジュンさんに里山クラブのことを教えて、そしたらジュンさんは興味を持って、
うん、
ジュンさんが入ってきたんです、
里山クラ
ブ。そしたらそのジュンさんと加納さんと俺で、
うん、
これはもう里山クラブとは別の音楽フェスやろうみたいなことで盛り上がってきて、会場は同じとこなんですけど、うん、そのイベントが今回第1回で、キラナ里山祭りっていう名前で題して、6月17日の土曜日に、その飯田の活動広場、活動、やります。でそれは、まあ、自分の SNS とか、あとそのキラナ里山祭りのアカウントもツイッターで作ったんですけど、まあ、SNS 等であのチラシもありますが、これから宣伝していきますので、ちょっと皆さん、あの音楽好きな、あの、ね、出演するアーティストも、俳優役も今回出るんですけど、その他にも、弾き語りみたいなのもあるし、あとね、和太鼓、コハスっていう和太鼓のグループがあって、その和太鼓の人たちも出るし、あと時川のポフンジャンベ隊っていう人たち、今、ナマステアフリカンっていう名前になって、あの時川でインドの、あのプラさんってインドのね、カレーをね、パーカッショニストでもあり、カレーも出してる、カレー屋さんを日曜だけやってる人がいて、奥さんと、でその旦那さんがパーカッショニストで、その時川ジャンベ隊っていうのに加わって、名前がナマステアフリカンになったのかなとか、結構あのバラエティーに
富ん
だアーティストがラインナップされていて、
ぜひ、
はい、
6月の
今度チラシを、
はい、あ、ぜひピープルでも、
はい、
あの、
あ、そうですね、
告知させていただきます。6月の
17日
土曜日、
はい、ちょっとね、梅雨のシーズンに被るかもしれないから、雨の時は日程をまた延期するっていうことにしてますが、
分かりました。
そんなことも、まあでもね、あの移住する前は、もし移住したら、移住した田舎で音楽フェスみたいにできたらいいなみたいなのは、すっごい胸の奥底にあったんで、3年経つそれが実現できた。
いいっすね、
いい流れですね。
素晴らしい、
はい、
楽しみにしてます、
はい、
ありがとうございます。なんかあっという間でした、あのお話。なんかでも本当、学生時代からかなり時系列ぴったりこう伴奏して聴けた感じがしたので、そうです
ね、なんかそのまあバンドを やりながらの人生になるかと思ってて、まあ、こういうふうにこう自然の方、田舎暮らしとか自然の方に来て、でさらに良かったなというのは、バンドを解散せずに今も
すごいっすね。
ちなみにメンバーは一人、僕より先に長野の原村ってとこに
行って、原村、はい、知ってます、
そこもいいとこなんですよね、
うん、
で彼はあの移住するけど俺バンドは続けたいからさみたいな、であの彼はね、リモートで仕事をしてるから、時々打ち合わせで東京に出るんだって、東京に出た時に一緒にスタジオ入ろうって続いてて、で今は僕もそのスタジオに入る時は東京に、西荻で練習して
ます。あ、やってんすね、はい、いいっすね、通える距離感でね、
はいは
い、あ、素晴らしいな。ぜひ今後とも赤い疑惑ライブ続けていただいて、
はい、
もし機会あればピープルでも何か、
はい、あの一人で弾き語りをやる時もあって、
はい、
小川町でもちょこっと機会があ
って、ね、やられてますよね、
はいはい、
うん、
なんかあれば、
はい、ぜひ
あとお庭仕事も小川の方でね、
ですよね、
はい、
このね、裏にもあるんで、庭ちょっと、
はい、
今日暗いですけども、今度ぜひ見てください。
はい、わかりました。 ました。
ありがとうございます。じゃあ
喋りまくってす
いません。いえいえいえ、ありがとうございましたじゃあまず6月17日行けば会えるよってことと、はい、ピンポン判定はね、あのインスタとかで出没地が載ってると思いますし、庭あるよって方はぜひご連絡いただければと思います。
ピンポン判定も、はい、あの奥さんの料理は、うん、俺はその料理をする情熱がね、その奥さんほどないって言ったけど、うんうん、彼女のその、ね、料理に対する情熱は本当になんかすごいなと、
うんうん、
あのこだわり
っていうのめちゃめちゃ美味しいです
よ、ね、ぜひ機会があったら、
はいはい、ぜひ食べに行ってみてください。じゃあ今回のゲストは、ピンポン飯店裏方で植木屋ミュージシャンの長尾春武さん、はい、まあアクセル長尾さん、
アクセル長尾です、
はい、元ちゃんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。